6月15日火曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。ムンジェイン大統領は北韓が同意すれば北韓へのワクチン供給を積極的に推進する意向を明らかにしました。日本駐在の韓国大使が日本の日韓議員連盟の総会で初めて講演し、両国関係の正常化に向けた意欲を示しました。土曜日曜と重なったすべての祝日に振替休日を適用するための関連法の改正案が臨時国会に提出されることになりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ムンジェイン大統領は北韓が同意すれば北韓へのワクチン供給を積極的に推進する意向を明らかにしました。オーストリアを国賓訪問中のムン大統領は14日首脳会談の後開かれた共同記者会見で、韓国がグローバルワクチンハブとしての役割を担う場合、北韓も協力の対象となると述べ、北韓が同意すれば北韓に対するワクチン供給協力を積極的に推進すると明らかにしました。ムン大統領は途上国や低所得国が公平に接種してこそ初めて世界が新型コロナウイルスから解放されるとして、韓国はワクチン普及を拡大し新型コロナウイルス撲滅に貢献していくと説明しました。ムン大統領は去年新型コロナウイルスの克服を目的に北韓に対して北東アジア貿易保険協力隊への参加を提案しています。今回も北韓へのワクチン供給の可能性を示唆したことから、今後の北韓の反応が注目されます。北韓が前向きな態度を示す場合は南北や米朝対話の再開のきっかけとなるのではないかという見方も出ています。ムン大統領はまた、アメリカも北韓に対する人道主義的な協力を積極的に支持しているとして、バイデン大統領が先月の韓米首脳会談で南北間の対話や協力を支持したことを強調しました。一方、ムンジェイン大統領は14日オーストリアのクルツ首相と会談し、両国関係を戦略的パートナーシップに格上げすることで一致しました。ムン大統領とクルツ首相は、両国がこれまで相互信頼と共同の価値に基づき友好協力関係を持続的に発展させてきたと評価し、両国関係を戦略的パートナーシップとして格上げすることで合意しました。ムン大統領とクルツ首相はまた、両国が未来志向的なパートナーであるという認識のもと、経済、科学技術、文化芸術など様々な分野で協力関係をさらに発展させていくことにしました。ムン・ジェイン大統領が14日北韓が同意すれば北韓への新型コロナワクチンの供給のための協力を積極的に進めたいとする考えを示したことについて、統一部の当局者は15日、協力方法としては南北間の直接協力と国際機関を通じた協力が考えられる、さまざまな可能性を念頭に最適の方策を探ると述べました。韓国が直接供給する方法と先進国の拠出金で途上国にワクチン供給を行う枠組み COVAX などに韓国が参加して供給する方法を念頭に置いたものとみられます。この当局者は G7 首脳会議でもワクチンの接種から取り残される国があってはならないというコンセンサスが形成された、韓国国内のワクチンの需給状況や世論などを総合的に考えて北韓へのワクチン支援策を講じる必要があるという認識も示しました。一方、この当局者は2000年6月の南北共同宣言からちょうど21年となる15日、北韓はこれについて何も言及しなかったと伝えました。北韓はこれまで北韓の民族和解協議会などの名義で声明を発表し、 6.15 共同宣言の精神に言及したりしましたが、 去年は何も言及せず、翌日の16日にケソンにある南北連絡事務所を爆破しています。統一部の当局者は16日に南北連絡事務所の爆破から1年となることについて、南北間の連絡ルートは条件なしに直ちに復元されるべきだとして、北韓が復元に応じるよう求めました。日本駐在のカン・チャンギル大使は14日、日本の超党派の国会議員で作る日韓議員連盟の総会で初めて講演し、両国関係の正常化に向けた意欲を示しました。講演の中でカン大使は、私を日本大使として派遣したのは、ムン・ジェイン大統領の韓日関係正常化への強い意志の表れだ。韓日関係の悪化が経済協力、民間の自治体間の交流などあらゆる協力分野に大きな影響を及ぼしているとして、関係正常化の必要性を訴えました。その上で、日韓議員連盟が両国関係の改善と発展に中心的な役割を果たすよう呼びかけました。総会には日韓議員連盟の額賀福志郎会長、河村武夫幹事長ら90人余りが出席しました。菅大使は韓日議員連盟の前会長で、現在は名誉会長を務めています。ムン・ジェイン大統領が来月開幕の東京オリンピック・パラリンピックに合わせて日本を訪れる方向で韓日両政府が調整しているという日本の報道について、日本政府はそうした事実はないと否定しました。読売新聞は15日付の記事で、韓国側が東京オリンピックに合わせたムン大統領の日本訪問を打診し、この訪問の際に菅首相との初の対面での会談を開きたい考えだと伝えています。これについて加藤勝信官房長官は15日午前の記者会見で、報道にあるような事実はないと否定しました。一方、加藤官房長官は14日の記者会見で、韓日両政府が略式の首脳会談を行うことで暫定合意していたが、日本側が一方的に取り消したという韓国メディアの報道について、そのような事実は全くないと否定し、一方的な発信は極めて遺憾であり、直ちに韓国側に抗議したと述べました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
与党共に民主党は振替休日の適用をすべての祝日に広げる内容を盛り込んだ関連法の改正案を今月の臨時国会に提出することになりました。韓国では現在、振替休日は旧正月のソルと旧盆の추석、子どもの日にだけ適用されますが、これをすべての祝日に広げようというものです。この改正案が成立すれば、今年下半期に土日と重なる8月15日の광복절、10月3日の계천절、10月9日のハングルの日、12月25日のクリスマスに振替休日が適用されます。共に民主党のユン・ホージュン院内代表は15日、韓国は G7 首脳会議に2年連続で招待されるほどの先進国となったが、年間の労働時間は依然として OECD 経済協力開発機構加盟国の中で2番目に長い、振替休日はこれ以上逆らえない時代の要求だと話しました。振替休日の拡大をめぐっては、与野党の意見が一致しているだけに、今月中に成立する可能性が高いとみられ、法案が通り、公布後直ちに施行となれば、今年の광복절から適用されることが期待されます。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は15日までに新たに374人が確認されました。1日の新たな感染者数が2日連続で300人台となったのは、 第4波の流行が始まる前の3月15日と16日以来3ヶ月ぶりです。新たな感染者374人のうち国内での感染は347人で、残りの27人は海外からの入国者でした。死者は4人増えて合わせて1992人になりました。一方、新型コロナワクチンの1回目の接種を済ませた人は15日までに総人口の 24.5%、 4人に1人に当たる合わせて1256万人となっています。韓国の男性アイドルグループ BTS 防弾少年団がリリースした新曲バターがアメリカビルボードのメインシングルチャートホット100で3週連続で1位となっています。 BTS が去年8月にリリースしたダイナマイトは初登場から2週目まで1位でしたが、その後3、4週目は2位に下がり、5週目に再び1位となっています。ホット100で3週連続の1位となったのは今回が初めてです。 BTS はツイッターに、ファンクラブアーミーの皆さん本当にありがとうと感謝の気持ちを伝えました。 BTS は今月13日にデビュー8周年を迎えています。以上、ナムウヘがお伝えしました。